株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは。現在ボクシングジムに通ってダイエットに励んでいるインターン生の清水です。このポッドキャストではスマホ時代の投資、企業分析メディアいろはに投資の記事をもとに、投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間などの隙間時間でながら学習をして、さまざまな知識をつけていきましょう。本日ご紹介する記事は、5月7日に公開されたトルコリラの見通しや特徴、下落トレンドは続く、エルドアン大統領の一斉に注意という記事です。まずは本記事の結論3点です。 1. トルコは高いインフレが続いている。 2. トルコリラはエルドアン大統領の鶴の一声で急変するリスクがある。 3. トルコリラは高いスワップポイントが得られる反面、長期の下落トレンドが継続中。トルコはエルドアン大統領の独裁的な政治体制下で高いインフレが継続中で、通貨トルコリラは下落が続いています。ただしトルコリラは高いスワップポイントが得られる通貨で、かつてはスワップ投資家から大きな人気を得ていました。本記事ではそんなトルコリラの今後の見通しや特徴、取引時の注意点などを初心者向けに解説します。まずはトルコの基本情報を見ていきましょう。国名はトルコ共和国で、通貨はトルコリラです。面積は日本の約2倍で、言語は公用語としてトルコ語が使われています。主要産業にはサービス業、製造業、工業、農業があります。主要輸出品には自動車や部品、貴金属類、衣類、食品があり、主な輸出相手先はドイツ、イギリス、米国です。主要輸入品は貴金属、化学製品、自動車類、機械類があり、主な輸入相手先には中国、ドイツ、ロシアがあります。物価上昇率は 14.6% です。トルコの人口は8468万人であり、イランやドイツと同等の人口を持つ国です。ただし主要産業はサービス業が 57% で、資源やメーカーなどの有力産業を持たない国となります。また物価上昇率が 14.6% もあり、高いインフレが発生中です。トルコリラは高いインフレと切っても切れない関係にあるため、まずはトルコイコール高インフレ国という点を頭に入れておきましょう。それではエルドアン大統領について見ていきましょう。現在のトルコについて語るとき、エルドアン大統領の存在を外すことはできません。エルドアン大統領は2003年から2014年までは首相、そして2014年から現在まで大統領を務めており、20年近くトルコ政治の最前線にいる政治家です。独裁傾向のあったエルドアン大統領ですが、2016年の7月の軍部によるクーデターが失敗すると、さらに独裁色を強め現在に至っています。トルコの金融政策を司るトルコ中央銀行もエルドアン大統領に逆らえません。よって中央銀行は本来的には高いインフレに対応するために高金利政策を導入するべきところですが、エルドアン大統領の反対により高金利政策の導入ができずに高いインフレが継続中です。トルコリラの特徴3つ。トルコの法定通貨であるトルコリラには以下の3つの特徴があります。 1. 新興国通貨のため投機的な値動きを見せることがある。 2. 政策金利が 10% を超える高金利通貨。 3. 下落トレンドが長く続いている。ではそれぞれの特徴について見ていきましょう。 1. 投機的な値動きを見せることがある。トルコリラは米ドルや日本円、ユーロなどの先進国通貨とは異なり、新興国通貨に位置づけられる存在です。先進国では政治の安定性や中央銀行の一定の独立性を背景に通貨が発行されています。また各通貨ペアもドルストレート通貨ペア中心に幅広く取引がなされています。一方でトルコリラはトルコ自体の経済規模も小さく、またトルコリラの取引量は 為替市場全体から見ればわずかです。機関投資家などが大きな売買注文を入れると売買をさばききれずに一気に値動きが生じることもあります。よってトルコリラの通貨ペアでは投機的な値動きがしばしば発生します。トルコリラの通貨ペアであるトルコリラジャパニーズ円などは US ドルジャパニーズ円やユーロジャパニーズ円等と比較して一気に大きな値動きが生じるリスクがあるため注意が必要です。 2. 政策金利が 10% を超える高金利通貨。高いインフレが続くトルコでは政策金利が高く設定されています。エルドアン大統領の圧力により2021年後半からトルコ中央銀行はインフレ下での利下げを余儀なくされています。しかしそれでも先進国と比べ政策金利ははるかに高い状態にあり、2022年4月時点の政策金利は 14% です。アメリカの政策金利が 0.5% であることを踏まえるとトルコはかなり高いことがわかるでしょう。 3. 下落トレンドが長く続いている。トルコリラは一旦下落が始まると長期にわたり下落トレンドが続く傾向にあります。トルコリラパー円は2021年9月から12月の3ヶ月間下落トレンドが続きました。2022年4月時点では3月半ばから開始した上昇トレンドの中にありますが、過去の傾向から2022年もいずれのタイミングで下落トレンド入りする可能性があります。それでは次にトルコリラを取引するメリットを2つ見ていきましょう。 1. 高いスワップポイント。 2.発生したトレンドが長く続く傾向がある。 1. 高いスワップポイントについて、トルコは 10% を超える高い政策金利の国であり、通貨トルコリラは高金利通貨となります。そのため買いポジションを持つことで高いスワップポイントの獲得が可能です。通貨ペアは2つの通貨の組み合わせであり、金利の高い国の通貨を買い、金利の低い国の通貨を売るという組み合わせで買いポジションを持つと高いスワップポイントが得られます。長く低金利政策を行う日本円が低金利国通貨の代表であり、高金利国のトルコリラと合わせたトルコリラジャパニーズ円は高いスワップポイントが得られる通貨ペアです。かつてトルコリラジャパニーズ円は高いスワップポイントが得られる代表的な通貨ペアとして知られており、スワップ投資家に人気の通貨ペアでした。しかし、長期にわたる下落トレンドによる損失拡大、エルドアン大統領の利下げ圧力、高金利通貨ペアとしてメキシコペソ、ジャパニーズ円の流行などもあり、現在はかつてほどの人気はありません。発生したトレンドが長く続く傾向があるについて、トルコリラ、ジャパニーズ円は上昇と下落のいずれも一度トレンドが発生すると比較的長くトレンドが続く傾向にある通貨ペアです。よってトレンド判断が難しいトレンド発生の初動にエントリーせずとも、ある程度トレンドが固まった後にエントリーしても十分に利益を得られるチャンスがあります。上昇トレンドを確認した上で買いポジションを持つことで、レートの上昇による売買益の獲得に加えてスワップポイントという2つの収益を獲得できる可能性があります。また上昇と下落とを比べると下落トレンドの期間が長いことから、スワップポイントの支払いを覚悟した上で売りポジションを持ち下落トレンドに近づいていくという取引も可能です。ただしトレンドが長く続くということは、間違った方向にポジションを持つと含み損が膨らみ続ける結果を招きます。よって間違えたと気づいたら早期の損切りが必要不可欠です。次にトルコリラの見通しについて見ていきましょう。2010年以降の長期チャートで見ると、トルコリラジャパニーズ円は一時的に反発するタイミングはあるものの、長期にわたる下落トレンドが継続中です。特に2015年からは綺麗な下落トレンドを描いています。インフレは通貨価値の減少を意味するため、インフレが発生すると中央銀行は金利を引き上げて通貨価値の引き上げを図ります。しかしトルコは慢性的なインフレが続く中でもエルドアン大統領が金利引き上げに反対しており、金利の引き上げができない状態です。よって通貨トルコリラの価値の減少が今も続いています。政治リスク。現在のトルコは エルドアン大統領による独裁的な政治体制下にあります。金融面ではエルドアン大統領が国民からの支持を得るために低金利政策の圧力をかけていて、インフレ退治のための高金利政策を導入できない状態です。先進国では中央銀行が金融市場との対話を重視していることから、いきなり大きな政策変更が行われるケースはありません。しかしトルコではエルドアン大統領の鶴の一声で、昨日までは予想されていなかった金融政策が急に導入されることがあります。そのためエルドアン大統領の鶴の一声がトルコリラの急騰や急落を招くケースは過去少なからず発生していて、注意が必要です。高いスワップポイントやトレンドに乗りやすい投資先としてトルコリラを検討したい方は、政治リスクに配慮しつつ少額からポジションを入れていきましょう。次にトルコリラ取引におすすめの FX 会社3選です。一つ目はインバスト証券です。インバスト証券はトライオート FX の名称で、自動売買を中心に FX サービスを提供しています。トルコリラジャパニーズ円では業界最高水準でのスワップポイントを提供中です。またトルコリラジャパニーズ円などの高金利通貨ペアに特化した自動売買プログラムもあります。自動売買プログラムを活用することで、損切りのタイミングが遅れると含み損をずるずる増やす結果に陥るトルコリラ投資で、リスクを限定したスワップ投資が可能です。2つ目はみんなの FX です。みんなの FX はスワップ投資家に人気の FX サービスで、上場企業であるトレーダーズホールディングス傘下企業が手掛ける FX サービスです。同社は戦略的にトルコリラをはじめとする金利の高い新興国通貨のスワップポイントを高めに設定しています。よってスワップポイント獲得を目的とする FX 取引を行う方におすすめです。最後に3つ目、 GMO クリック証券です。FX 業界最大手の GMO クリック証券はスワップポイントが高いわけではありません。むしろ他社比でスワップポイントは低めに設定されており、トルコリラも同様です。しかしトルコリラはトレンドが出ると比較的長くトレンドを維持する傾向があります。そしてトルコリラは長期にわたり下落トレンドが続いています。そのためスワップポイントが低い GMO クリック証券を利用すれば、売りポジションを持つ際のマイナススワップポイントを低く抑えることができます。最後に本記事のまとめに移ります。この記事ではトルコリラ特徴やトルコリラ取引のメリット・デメリットなどを解説してきました。 1. トルコは高いインフレが続いている。 2. トルコリラはエルドアン大統領の鶴の一声で急変するリスクがある。 3. トルコリラは高いスワップポイントが得られる反面、長期の下落トレンドが継続中。トルコは 10% を超える政策金利が設定されているため、トルコリラの買いポジションを持つことで高いスワップポイントを得ることができます。ただしトルコリラジャパニーズ円は長期の下落トレンドが続いており、スワップポイントを得るために買いポジションを持つ際は撤退のタイミングが重要です。高いスワップポイントが魅力のトルコリラへ投資する際には、政治リスクや下落トレンドにも注意をするようにしましょう。それでは本日の息抜きです。今回は題して4分で完成手抜き弁当です。私は大学に行く際、節約のためにお弁当を持っていくようにしています。朝7時半に家を出なければならないので、朝は本当に時間がありません。恥ずかしながら今回紹介するお弁当は母親に作ってもらったものですが、この簡単さなら時間のない時でも私だって作れそうということで紹介します。母上、いつもありがとうございます。今回紹介するのは冷やし中華弁当です。賛否両論ありそうですが、私は冷やし中華やつけ麺などの麺類が大好物なので、むしろ嬉しかったお弁当です。まずは沸騰したお湯でスーパーの冷やし中華の一玉分を茹でます。だいたい3分くらいだと思います。その間に卵を薄焼きにし、冷ましている間にミニトマト3つ、レタス1枚、きゅうり適量、ハム2枚を切ります。冷めた卵も忘れずに切りましょう。麺が茹で上がったところでよく水で締め、水を切りましょう。そのまま一口サイズごとに口 くるくるっとお弁当箱やタッパーに敷き詰めていきます。ドバッと入れても良いですが、食べる際にほぐすのが大変なので、一口ごとに固まっていると食べやすいと思います。麺を入れ終わったら、切った具材を麺の上に並べていきます。そのまま蓋をして、お箸とつゆの袋を添えたら、お弁当完成です。いかがですか？冷やし中華は具材が華やかなので、蓋を開けても綺麗です。私は大学に冷蔵庫があるので、よく冷えた状態で食べれて、とても美味しかったです。麺が少し伸びたのか、量が若干増えていましたが、普段一人前だと、もう少し食べたい気持ちになるところ、傘が増えていたので、ちょうど良い量でした。皆さんも何かズボラ弁当などあれば、Twitter のハッシュタグ、いろはに通してツイートしてみてください。
本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、 Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿をしているので、そちらのフォローもよろしくお願いします。ローマ字でいろはに投資です。また株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。